77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝く街づくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
今この力始まる力、やってゆくんだみんなで、どんな時でも力を合わせ乗り越え、
令和7年10月27日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と、
おしゃべり大好き、いつも元気な車椅子ユーザー秋山大輝です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍している社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
ここにいられること、一人
はい、今週も始まりました。なぜか秋山大輝さん、よろしくお願いします。
はい、半年ぶりにこの番組来ましたけど、ね、新しいオープニングですね、
うん、どうこの
曲。いや、いいオープニングで、
いい曲やろ。
本当にいい曲ですね。
可愛香さんは知ってるよね、
うん、もちろんです。ラジオしゃべりにも
来ていただきました。可愛香さんのイメージソングを、
はい、
愛知県のリュミエール松崎和子さんが制作したという、
はい、
遠距離作品でございます。
すごいですよね、ご縁がね、つ
ながっていくということで、ね、素敵な曲でね。
はい、
秋山さんもそろそろなんか登場曲なんかいるんじゃないですか。
なんかいるんですかね。どうなんでしょうね。
どんなのがいい。
あのラジオしゃべりの、 あの陽気な音楽で登場するの、うんうん、あのいつものね、あの美人毎週かかってるじゃないですか、うん、あれで登場するのもなんか楽しそうですけど。
だから例えばほら最近さ、講演会とかさ、うん、
はいはい、
あの MC 業とかさ、
はい、
出てきよるやん。
そうですね。
だから秋山大輝さんですって言った時に、なんかこう、なんかこう
なんかね、
ドーッとあのさ、はい、あの出てくるオープニング、
はい、あ、なんか考えときます
ね。なんか欲しいね、それ
は
ね。
はい、はい
はい、じゃあそういうわけで、今日のゲスト様がですね、
はい、
秋山大輝さんと仲良しのお方な、
はい、
ということで、
はい、
秋山大輝さんがアシスタントで入っておりますが、
はい、
記念すべき334人目のゲスト様はトイレ探索士ね、
はい、
トイレというのは、高齢者や障害のある方や赤ちゃんや女性にも優しい公衆のトイレ、
はい、この番組では今までトイレに取り上げたことがなかったってことなんですけど ね、
でも、はい、毎日使うもんやからね。
そうですね、大事なことです。
豊福和則様、よろしくお願いいたします。
トイレ探索士の豊福和則です。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ようこそ。
探索してるんですね。
はい、県内探索しております。
もうかれこれ何年ぐらい探索してるんですか。
もうすぐ18、19
年
ぐらいですね、はい、
19年ぐらい探索してるんですか。
はい、それは子供たちと一緒に。
あ、子供たちと一緒に我が子、
我が子の成長がそのままトイレ探索の歴史になります。
あ、そうか、
うん、
そうかそうか、
うん、
子育ての歴史。
はい、
すごいね。
素敵ですね。
秋山さんも車椅子だから、
はい、
トイレ事情っていうのはすごく、重要よね。
そうですね、やはり多機能トイレ、多目的トイレに非常にお世話になってます、うん、外に出るときはですね、だから最近はいろんな商業施設に行くたびに、ここのトイレは、ベビーベッドがあるのかとか、うん、そういうのが気になって。
そうだね、
トイレに行きたくなくても見に行くようになっちゃいましたね、はい、
そのうち秋山プロデュースとかさ、うん、秋山さんが認証しましたみたいなマークがねあって書いてあるよ
なんかね、そういうのがなんかこういろいろ、やっぱり当事者がね言うっていうのが素敵なことだから、僕もそういうので意見できたらいいなと思いました、
ね。まあ本日はそのトイレの探索士という、
はい、
豊福さんがこう、うん、どんなんでこうなってんのみたいな話をね、
はい、
させていただきたいと思うんですが、もともと長崎県民ではないという。
あ、はい、私はもともとは福岡県民、福岡市民です。
しかも真ん中らへんでしょ、
はい、生まれは福岡市の中央区の梅公園というんですけど、梅公園といっても通じないんですけど、隣のブロックが六本松で、今で行けば裁判所があるところ、私がいた時は、九州大学の教養学部といって、まあ、今で行けば六本松キャンパスといえばいいんですかね、はい、なので幼稚園に行くまでは毎日そこが遊び場だったので、はい、毎日
都会っ子ですね、
はい、なので毎日九大に通ってました。
あ、九大に通って
た。なるほどですね、はい、
さすがでございますね。九大 OB ですね。
OB とは言えないと思うんですけどね、はい、九大の迷子
僕もあの東大の敷地でキャッチボールしたことありますけどね赤門から入って、ね、
はいはいはい、
さらっとすごいこと言ったね、
うん、すごいでしょ、
うん、
どうなんですか、その福岡はいつまで小中高、
福岡市民としていたのは24までですね。でその後、久留米市で、児童福祉施設に勤め、約9年勤めましたので、
は
い、31まで福岡県民としていました。
福岡県民、
はい、
福岡といえば何なんですかね。ラーメンですかね、明太子ですかね。
僕の中で福岡といったらやっぱり福岡ボートじゃないですかね。
福岡ボート、
はい、
渋いですね。
まあ、4歳になる前なんですけど、福岡ボートから歩いて一人で帰ってきたという 伝説を持っておりまして、
ボートがお好きなんですか。
あの父がボートが好き で父に連れてってもらったんですけど、手をつないでた人が父だと思ったら父じゃなくて迷子になりまして、でそこから歩いて一人で帰ってきたと。
あ、すごい
そういう伝説があるんですね。
3歳なるかならんかぐらいの話なんですけど、
すごい、はい、奇想本能あったんですね。
ですね、はい、
すごい。そしてなぜそういった豊福さんが、
はい、
トイレ探
索、この諫早にいらっしゃるんでございます。
結婚をしまして、平成17年に妻と結婚しまして、
いくつの時、
僕は31ですね。
31で奥様と結婚をされて、
はい、で、妻が、長崎県の教員の試験に採用されましたので。
学校の先生なんですね、
はい、なので私の方が、あの長崎に来ますと、
はい、奥様はご出身は
長崎の人です。
長崎県民で、
はいはいはい、
そして福岡で出会う。
いや、長崎で出会います。私がたまたま、ちょっとボランティアという形で関わってた子供、はい、まあ、小学校があるんですけど、そこに、まあ、妻が赴任してきて、はい、まあ、長くなれば1時間では済みませんので、うん、ここはこのぐらいでお願いします。
なんなら1時間過ぎてもいいんですけど、まあ、奥様のご縁で長崎県民となり、
はい、
最初は長崎市、
長崎市ですね、東長崎のアバに、
アバ、
はい、
ダンシングクイーンですね。
そうですね、うん、まあそういうことにしときましょう、はい、
そういうことでいいですか、ね、
はいはい、
あのペンギンさんのあたりですか。
そうです、はい、
あ、
まあ、あの息子が生まれて、まあ、首が座って、
うん、
ちょっと散歩に行こうかというと、はい、ペンギン水族館に行ってました。
その頃はもうペンギン水族館だった。長崎水族館ではない。あ、そうよね、ペンギン水族館よね、う
ん、はい、あのそういう意味ではペンギン水族館です。
ペンギン、
はい、
今のペンギン水族館、
はい、そうです、
そしてお子様連れて行ったりして、
はい、
アバもいいですもんね。
いいとこだと思います。
いいとこですよね、はい、アバ好きですね僕は。
うん、
ね、
うん、
ダイキーさんは分かりますか。
まあ、あのペンギン水族館付近っていうか
ABBA です。
うん、なるほどですね。まあ、僕ずっと諫早人なので。
あ、そうか、うん、アバは知っとるやろ。
まあまあまあまあまあ、なんとなくあの辺かなっていうところ。
知ってるって
し、まあまあ、そうなんですけどね。
知っとっさ、
局長慌ててますから今ちょっと、うんうん、
油断やもんね。
油断ですね、
大体。
本当にいつも油断してますもんね。
ね、本来は、うん、そのミキサーという仕事なのにもう本当リスナーみたいに黙って聞いとるもんね。
いや、それは多分今日の僕の話をワクワクして聞いていただける、その気持ちが強いんじゃないんですか。
その通りです。そうですね、おっしゃる通りです。
そういうことなんですね、
はい、
あ、知らんかったな。
知らんかったわ、本当に。
知らんかった、
今まで僕らずっといじり続けてましたもんね。
本当よ、
反省先輩感かな、
うんうん、そして今度は長崎の東長崎人から、
はい、
なんで今度は諫早市に来るんですか。
あ、それはもう妻があの家を買うぞと、
家を買うぞ、
この家を買うぞと言って、はい、
見つけた、
見つけてきましたので、あの逆らえませんので。
物件がその、その諫早市内にあった。
はい、そうですね、
はい、でそれを奥様が家を買いますよと、
はい、
いいもの見つけましたよ、
はい、
でそこに選択肢はない。
私に選択肢は あるとしたら、あの別れてまた一人の道を選ぶしかない、
あ、
究極の選択しかありませんでしたので、はい、ついてきました。
そうですか。諫早市どうですか、住んでみて。諫早市でも何年いらっしゃる。
18年目ですかね。
あ、じゃあ結構長くいらっしゃって
17年18年そのぐらいです、はい、
いかがでしょうか諫早市の暮らしは。
いや、それはもう住めば都と思って、はい、
うん、
はい、不満は、はい、
妻は今もう先生ですか。
まあ、はい、教員、まあ、そこはすいません、
うん、
僕のこと、うん、僕のことを聞いてください。
そうやね、はい、個人情報やもんね、
はい、
妻は他人やもんね、
はい、
そう血はつながっておりませんしね、
はい、よろしくお願いします。
そうですね、
うん、
そしてそのトイレ探索士という方向に向くっていう、なんかこう 最初のスタートってどこにあったんですか？
きっかけはですね、先ほども言いました結婚しまして、
はい、
翌年平成18年になりますけれども、長崎市内の、デイサービスセンター高齢者の施設に勤めることになったんですけれども、
はいはい、
そこで、外出の行事を企画するときには、
うん、
道中と目的地のトイレ、特に洋式のトイレがどこにあるのかを調べなさいというふうに、職場の方、まあ、諸先輩方から教えていた、そういうの、その教育をしてもらいました。教えてもらいました。で同時に同じ年に、同じ年か子供が生まれまして、息子が生まれて、まあ、息子と外に出ていく際に、おむつを交換する場所、特に男親としてはなかなか買いにくいところがありまして、その情報をまあ集めたいというか、当時の長崎市に問い合わせてみたんですけれども、
はい、
まあ、トイレの情報で分かるのはそこが水洗か汲み取りかっていう情報しか自分たちは分からないと。どこにどういうトイレがあるのか、洋式が和式がベビーベッドがっていう、そういうことは私たちは把握してないというふうに言われましたの で、 でたまたまなんですけど、その、ぐらいの年に社会福祉士という国家資格を私も取得しまして、でその社会福祉士っていうのはある意味その地域福祉にどう貢献するか、貢献できるかっていうところで堂々と名乗れる資格だと私は思ってましたので、はい、あ、そしたらもう自主的にとか自己勝手、自己満足かもしれませんけども、そこからトイレを調査しようっていうところでスタートしました。
それトイレっていうのはいわゆる公の公衆トイレという、はい、公園のトイレとか、はい、そういった
外にあるトイレですね。
外にあるトイレ、はい、どうですか、調べてみて、調べ始めてみて、
調べ始めてというか出だしですか、
うん、出だしの
頃、出だしの頃はですね、しょっちゅう職務質問にあってました。おまわりさん沙汰、まあ、おまわりさんまで行かなくてもその調べてるところでいろんな方から何をしてるんですかっていう形で不審の目で見られておりました。
こう細かくこう見るわけですよ、チェックする。
まあ、今でもそうですけど、正直なら僕が堂々と女性用のトイレに入ってます。
あ
で当時でいけばガラケーのカメラ付きの携帯を持って、で私はその設備だったりとか、まあ、便器の数だったりとか、そういうのをまあ写真でデータとして収めてるんですけれども、はい、やはりそのカメラを持ってトイレから出てくるというと何かしら、
そりゃそうやね、
っていうふうに見られて、はい、
そうですよね、
そりゃそうやね、
当たり前だと思います、それはある意味、はい、
当たり前よね、はい、それは職務質問受けますよね。先ほどのそのおむつの交換っていうか、はい、まあ、いわゆる育児をされてた時期があって、はい、まだちっちゃい子供さん連れて外に出た時におむつを替える場所がないっておっしゃったんですけど、
はい、
その男性用トイレにそういうのがないってこと。
そうですね、当時でいけば、はい、男性用のトイレにないというかあるのかもしれないですけど、その情報がない。どこの男性トイレに行けばありますよっていう情報がないんで、もう手探りで自分が一つずつトイレを探し回る、その歩き、うん、まあ、今でいうその探索し回ってたっていう感じですね。
だからその授乳室にもあって、授乳室でもその本来おむつを替える場所やけど、
はい、
パパと赤ちゃんが入るとややこしくなる。
今でもそうだと思いますけど、授乳室っていうのは基本的に女性が入れるところであって、男性は、まあ、女性の方といわゆる夫婦で入れば別かもしれませんけど、私みたいにその男親として子供と入ろうと思うときにはちょっと抵抗があると思います。
不思議よね。だからこの辺その秋山さんも、
はい、
そのトイレの時には、
はい、
そのベッドが必要になるわけでしょ。
はい、だからもう最悪の場合は授乳室あったらそこででもいいから、もう切羽詰まってるという時が ありますし、
あ、
まあ、陸とかあったじゃないですかね、そういうこと
は。秋山さんも、お母さん と行動する時もあれば、お父さんと行動してる時もあるじゃ
ん、はい、もちろんあります、はい、
だから今の似たような事情はあるわけですよね、は
い、まああったと思います、少なからず、うんうん、だからあそうだよな、やっぱりそういう経験をされた方がいるんだよなっていうのは思いますよね、うん、
ね、でそういったので調べ始めて、
そうですね、はい、
なんかすごい量のリストになってるんでしょう、
今数えてみると大体県内で2300箇所調査してる、
うん、2300箇所ね、
はい、一応21市町すべて伺ってはいます、
うん、そしてこうなんかこうデータ化してるね、
そうですね、データ化して、まあ、自分のホームページを作りまして、うん、そのホームページを通して、まあ、皆さんに見ていただける状況にしております、
ホームページどうやったらたどり着くんですか、トイレ探索誌、
トイレ探索誌豊福和則か、うん、または長崎トイレ案内版という形で、はい、
でたどり着いて、
はい、作れると思います、
でもすごい大事な情報よね、
そうです ね、
ね、うん、必要やろ、
必要です、必要です、やっぱりどこに出かけて、ね、もうね、やっぱりどうしてもどこに行ってもトイレの問題がつきまとってくるので、
うん、絶対やもんね、
うん、私たちは特につきまとってくるんですよね、うん、トイレがあればいいっていうわけでもないので、うん、やっぱりそこの情報はもうありがたいんですよ、提示していただけると、うん、
今結構あの男性の育児っていうのは出てきてるから、同じ思いを経験された子育てパパ多いかもね、
いらっしゃると思います、ね、はいはい、
みんなどうしよるんやろうね、
私のホームページを見ていただければ、はい、問題解決できると思います、
なんか行政なんかもなんか豊福さんのところリンク貼ってくれたらいいね、
ですね、長崎県の観光連盟の方のホームページには、はい、載せてもらっております、ごくあの本当あの当時の長崎県の県庁の職員さんだと思うんですけれども、はい、県庁さん職員さんの方からあのぜひリンクさせてくださいと言って、あのそういう意味では今まで自分が行政の方に行ってもなかなかこう対応していただけなかったんですごく、はい、嬉しかったしありがたかったですね、
でもその観光の目線と福祉の目線とありますよね、
はい、
福祉系の課の本あのなんていうのリンクって貼ってあるんですか、
ちょっとないのかなと思いますね、パッとすいません、私があそことリンクしてるっていうのはちょっと私の中では思いつくところがありません、
でもとりあえず行政のホームページから行くと思うんですよね、
はい、
だからまあ福祉から入っていくのか観光から入ってくるのかどっちから入ってもたどり着くようななんかリンクの貼り方っていうのはすごい検討用だと思いますけどね、
ぜひあの行政の皆さんよろしくお願いします、
ね、うん、たくさん聞いてますからねこのラジオ、
たくさん聞いてるし
全国から聞いてますから、
ちょっと秋山さんちょろっと明日か明後日か行ってよ、
はい、どこに行けばいいですか、
市役所、
市役所、伊佐市役所からまず、うん、はい、うん、まあ、あの障害福祉課さんにいつもお
世話になっております、障害福祉課、はい、それから介護犬課、
はい、いつもお世話になっております、
あと観光系、
はい、もう伺って、はい、はい、
でもうそれぞれの課にこうリンクをベタベタ貼って、
特にここ数年は市役所さんといっぱい関わらせてもらってるので、気軽に行けるんじゃないかとは思います、
そうやろ、よろしくお願いします、
ぜひよろしくお願いします、
はい、はい、もう明日にでも行こうかな
だってそれで悩んでる人たちは必要な情報やもんね、
そうですね、あのお決まりのところは行けれると思う、それこそそのお決まりの場所にはどこにトイレがあってっては分かるんですけど、真反対のところで行こうと思うとやっぱりトイレの情報がないといけない、そのトイレの情報が身近に手に入れられるとなるとやっぱり全然動き方行動範囲が変わってくると思います、
そうよね、またその観光目線で言うと、はい、よそからこう長崎に来た人、
はい、
諫早に来た人、はい、情報必要よね、
はい、
本当ですよね、
秋山さん仕事ですよ
どんどんどんどん役目が増えてきて、もうねトイレ以外にも福祉っていろいろ形がありますから ね、エレベーターだったりスロープだったりあるから、そのでいろいろ訴えていかないといけないっていうのは分かってるんですけど、でも課題が意外と多いからですね、
だからすでに2000箇所っていう情報がもうあるわけやけん、
はい、
そこをやっぱり
トイレという分野だけでも膨大な量がありますから、
本当よ、
はい、
よろしくお願いします。ぜひまた後半も引き続きお伺いしたいと思います
ので、はいはい、よろしくお願いします。
お願い
します
。暗闇紛れてどこへ行こう、もう一度夢の中で踊ろう One last time。
フレーズで言い表せないニュアンス、ああ簡単に問いかけないで、ねえあの時僕に何を言いかけてたの、あの日の嘘上手につけてたつもりでしょう、もう少しだけ、もう少しだけ揺れる瞳の奥隠してよ、遠く目を細めたって曖昧にぼやけ気づかないで、気づかせないで、伝う頬の輪を照らさないで、夢から覚めてしまう前に One more time。
もったいないをありがとうに、つなぐバンクいさはやは未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM いさはやでもおつなぎしています。
社長さん、よう金シャッターなった
ー。令和7年10月27日月曜日、本日はトイレ探索士豊福和則様をお迎えして生放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と、
おしゃべり大好き、いつも元気な車椅子ユーザー秋山大輝です。
本当元気よね。
元気です、
ね、
はい。
弱らんと、
あ、通常運転でございます。
通常運転、
はい。
どうですか豊福さん、なんどう、はい、どうそのね、前半の終わりのあたりで、そのせっかく の, そのデータベースをどうやって見てもらおうかみたいなことなんですけど、
まあ、そこが今後の課題かなというふうには、ね、はい、思っております。
だからこのトイレ問題もその行政区分でいうと、
はい、
その福祉の部門と、
はい、
観光の部分と、
はい、
大きく分けてこう2つかなって。
そうですね、まあ、私は そういう見方かどうかどう分からないですけど、トイレの情報っていうのは地元の人にとっては福祉の情報、うん、よそ者の人にとっては観光の情報として役立つんじゃないかなとは思っております。
なるほどね。だからその どういうふうにこう検索してこうヒットするかなみたいなのもこうなんかあるよね。
だ
から今例えばお店なんかを新たに出店するとした場合、お店の名前を決めるときに、そのお店を検索したときに他に類似がないこと、
うん、
という組み方なので、
うん、
だからそのトイレのこのホームページに たどり着く、なんかこう他にないニックネーム的なものがあって〇〇〇で検索みたいに持っていければ一番いいかな。
まあ、シンプルに今も名前つけてますけど、長崎トイレ案内板っていうのが、うん、まあ、このホームページのタイトルなので、
うん、長崎トイレ案内
板、はい、
それをどうやって今度は広めるかなんですけど、うん、秋山さん、
なるほどですね、
素晴らしいアイディアをお願いします。
素晴らしいアイディアを、うん、ちょっとそうですよね、うん、なんかこうなんだろうな、もしなんかこう覚えやすい名前っていうのが大事なのかなっていうところもありますよね、
う
ん、
だからそういうそのトイレが気になる人ってどういうことで検索してるのかな。
いや、それこそその例えば親の高齢の親がいて親の介護をしてます、その親を例えばどこか外に連れ出したいっていう時にやっぱりトイレの問題だって、まあ、私と同じように男親なんだけれども子供連れてどこか行って、その時におむつの交換、うん、ただ私の周りの方、子育てしてる方に聞くとトイレがなければもう自分の車の中で変えてますっては言われるんですね。
おむつがね、はい、まあ、おむつはね、
ただ私はその自分の子供が、息子が、まあ、娘もそうですけど、極力車を使わない場合、公共機関バスだとか、うん、当時でいけばその長崎の路面電車を使って街中を散策する、その時に例えばバスに降りる時にありがとうございましたというとか、うん、子供抱きかかえてるけど横断歩道を渡る時には一緒に手を挙げる、息子の手を持って上がっていくんですよっていう、そのなんていう 社会ルールというか、そういうものも一緒にこう教えていきたい、車でできないというわけではないですけれども、そうなるとどうしてもそのおむつを交換できる場所が簡単には身近にその手元にないんで、どうしてもトイレに行かざるを得ないという形ですね。
なるほどね。最近はコンビニも割となんかそういう多機能というんですか、はい、そういったトイレもポツポツ
ある、はい、いいのかな、ファミリーマートさんなんか、そういう意味じゃここのトイレに行けば多目的トイレありますよっていう形で
出て
ます
し、ホームページに出てくるんですか、
はい、あとはそのトイレのいわゆる多目的トイレ、多機能トイレをピックアップしたホームページなんか見てると、まあ、それはファミリーマートさんに限らず他のコンビニさんだったり、あとはそういうのをこう提供できる、はい、お店なんかも、例えば、ドコモさんだったりとか、そういう携帯のショップさんなんかでも、ここに行けばおむつ交換できますよとかいう情報とかもありますので、はい、
なんかそういうのをまとめた、情報リンクホームページ作ったらどうですか。
あると思います。
いやいや、豊福さんのホームページに
私、
なかなか多分気づいてない人多いと思うんですよね、うん、まとめた方がいいかもしれない ね。
なんか取りまとめの、もう豊福さんのページに行けば全部そういうドコモの情報、ファミマの情報とかで全部もなんかこういうなんかこうあるっていうね、うんうん、
ただ私がその公共の施設に、まあ、こだわってるのは、民間の施設だともう入れ替わりが激しいじゃないですか、その情報にも自分が追いつかないんで、だからもう極力民間はもう民間 その自分たちでやってるところにもお願いして、私はあくまで公共のもので、まあ、自分のペースでそのチェック、
なるほどなるほど、はい、ショップの情報ってことね、それファミマとかドコモとかの情報、
トイレももちろんありますけど、そこまで来るともう私も
なるほど、ね、はい、
収集できないんで、
ってことは主に公園みたいなところのトイレ、
そうですね、公園だとかいわゆる公衆トイレ、駅前にある公衆トイレとか、なんか、はい、そういう形
ですね。ってことは十何年かやられていてあんまり進化してないってことですか。
いえ、
公衆トイレ、
いえ、全然進化してると思います、うん、長崎で行けばどちらかというとこう女性目線でトイレがこう綺麗に変わってきてる、うん、島原の方に行けば今度は障害者、ハンディキャップのある方にとって使いやすいトイレになってきてる、うん、で長崎にしてもその島原にしても、そこでノウハウを得た県、多分これは県の職員さんだと思うんですけども、県の職員さんが移動になってあちこちに移ってって、その移った先で、うん、 まあ、それと同じとは言わないですけども、その設備を取り入れた公衆トイレができてきているという形でいけば、はい、
じゃあどんどん進化してい
く、進化はしていると思います。
それどう感じます？
まあ、少しずつ環境は変わっていってるのかな。やっぱりそのバリアフリーのバの字もなかった頃からしたら少しずつ変わってはいってるんですけど、やっぱ大事なのは当事者の声を聞くことなのかなと思いますし、なかなかそういうドコモさんとかファミリーマートさんとかそういう情報をまとめてるところ一つ一つだとなかなか気づかないことが多いと思うんですよね。意外とあの介護してる人たちは気づかないことが多いんですよ、ま、もう自分の周りしか見えてないので。だからやっぱりそういうのをまとめてるところっていうのはもうあったら非常にありがたいと思います。
ねえ、なんか秋山さんがおすすめする県内トイレマップみたいな作ったら、
僕もじゃあそれある程度県内回らないといけなくなりますね。
いやだから情報を寄せて、
なるほど。
だからそういう人たちと意見交換をしながら、秋山マップみたいな。
なるほど、いいかもしれないですね、
というわけで、
はいはい、
ありがとうございます、
はい。
君が一人で寂しい時。
社長さんいらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽく進めてまいりますが、はい、そのトイレ探索史としてトイレをこういろいろ研究しだしてもう結構長い間やり続けられてるところの、そのやりがいのところはどの辺にありますか？
やりがいというかこれはもう私の使命だと思ってます、介護の仕事で洋式のトイレの重要性、育児をしてベビーベッドの重要性、あとちょっとあのうまく話せなかったんですけど、私自身脳梗塞を発症しまして、リハビリ施設に多目的トイレが2つあったんですよね。である日は一方で行列ができてきて、ある日はまた別の日にもう一つの方のトイレが行列ができ て、よくよく見てみるとあの壁側にある L 字型の手すりと麻痺してる側の違い、いわゆる手すりが右にあるか左にある、これもですね右左じゃないんですよ、着座して右にあるか左にあるかによって自分にとって使えるトイレなのか使えないトイレなのかっていうのが分かってくるんですよね。で世間一般というかその健常者社会でいう多目的トイレというのはただそこに多目的トイレがありますよっていうだけで、着座した時に手すりがどっちにあるのかっていうのがハンデを持ってる人からするとすごく大切な情報なんですよ。
それ両方につかないんですか？
どちらかのトイレに L 字型があって、どちらかのトイレにあの、まあ、跳ね上げ式か横開き式っていうその手すりはどちらにもついてはいるんですけれども、私がもう一歩踏み込んで言うのならば、 L 字型トイレがあるっていうのはそれは壁側にあるので、どちらかにハンデのある麻痺がある方は使えない方がいるんですよね、
で半身、
上半身がですね、ただ県内いくつかにはこれ私島原方式って言ってるんですけれども、便器がトイレの真ん中にあって右からでも左からでもその車椅子またその、介護用のベッドからアプローチできるトイレ、いわゆるその L 字型、壁がすぐそばにないので右でも左からでも行けれる、そういうトイレが
便座がそのスペースの真ん中に
ど真ん中にあるんです、はい。
なるほどね。通常はどっちかに寄ってる、
右か左にあるんですよね。その結果使えるトイレか使えないトイレかっていうのが出てくるんです。でことこの諫早市に限って言えば、あのドアの前にこのトイレは着座してL 字型の手すりが右についてます左についてますっていうのがある一定の数あります。先ほども言いました市長さんとどうだこうだっていう話をした時にその話をさせてもらったんです。それをつけてくださいと。でその時はついたんですけど、 今その建て替えたトイレだったりとか新しくできたトイレはその設備というか説明がなくなってきてるので、ちょっとそこは残念だなと思いますし、まあ、もう一歩踏み込んで言うのなら多分諫早市を見学に来られてるその市議さんとか、県議さんだとかあの県外の方も含めてですね、その時になんでここのトイレにはこういう表示がついてあるんですかって聞いてもらえないし、諫早の市議さんとか市長さんにもぜひアピール、それこそ数少ないアピール点だと思うんですけど、ちなみに21市町の中でこの取り組みしてるのは諫早だけです。もっとアピールしてほしいとは思うんですけど。
あ、知っとった？
知らんかったね。
知らんかった。
知らんかったよ。
そこのトイレにも書いてありましたよ。
だからそのなんていうかな、見えてないんですよ必要、はい、自分にはその必要がないものってなぜか見えてないんですよね、はい、
だからそれを説明していく、アピール PR していくのが私のこれからの生きがいというか、そのやってみたい、そこが私の使命だと思っております。
だからまあこれからはそういったものをどんどんお届けする未来、
そうですね、これが長崎県に限らず他県に広がっていってほしいなと思っております。
だからまあ調べるのも限界があるから、
はい、
まあ、今長崎県でやった豊福さんがやったやつが他県でも広がってほしいなっていうことですよね。
そうですね、あの他県まで調べに行こうとは思っておりません。 あくまで私は長崎だけです。ただこの長崎のモデルが他県に広がっていければ
てて、はい、だからそれを他県の誰かが、
はい、
ああそれやりたいっていう人が現れたらいいなっていうこと。
そうですね、人なり団体なりがですね、はい、
すごいね、
うん、
ね、豊福モデル、
うん、一つのモデルが出来上がってますもんね。
ねえ、
まあ、そうしたら多分社会の教科書かなんかに後々載るんじゃないんですか。
なかなかね、教育現場でそういうことを話すっていうのがないですもんね。うん、
だからまあ大学なんかでもこう社会福祉学科みたいなのが最近はありますけど、はいはい、そういうところのカリキュラムにこのトイレ問題って入ってるんですかね。
ないんじゃないですか。あったら呼ばれてると思うんですけど。
あ、なるほど、
なるほどね、そうよね、
はい、
そうだね、トイレの世界って奥深いですよね。
奥深いね、
はい。
でもさ、時々さ、ぎっくり腰になったりとかさ、
はい、
なんか足痛めたりとかさした時にさ、トイレに座りきれん時あるやん。
まあありますよね。
局長もあるよね。何らかの事情で、
はい、
やっぱりそこにやっぱりトイレの仕組みのありがたさを感じる時と、
はい、
こうなったらもっといいのになって思う時あるよね。
そうですね、はい、
ね、
本当にありますよね。
あるね。
だからね、いろいろな状況現実っていうのがありますけどね、これを聞いた人が豊福さんのモデルで、まあ、うちの県でもやりたい、うちの府でもやりたいが広がっていけばいいですよね。
そうね、だからそれが必要な人にこう届いてほしいっていうかな。
なんかやっぱでも本当意外と気づいてないことがまだあるんだなっていうのありましたよね、今日ね。
ありましたね、すごい。なんかせっかくの情報がなんかまだまだ知れてないのかもしれないと思うとなんかもったいないね。
まあ、でももともとは僕個人で調べようって思ったことが、それこそ女性の方、育児をしているお母さん方に広がって、またその車椅子ユーザーの方に広がってて、いろんな方でこうした方がもっといいんじゃないかっていう意見をいただきながら、はい、今に広がって、今では多分どなたにとっても情報ありがたい情報じゃないかなというふうには思っております。ぜひ一度ホームページ見てください。
中崎トイレ案内版でね、検索してい
ただく。長崎トイレ案内版、長崎トイレ案内版、もう一回言いましょうか。
長崎トイレ案内版でございます。
でとりあえず検索してみてください、
はいはい、よろしくお願いします。
いや、そうですよね。
深い、
深かったな。なんかこう自分だけの視点でしか見てなかったけど、やっぱりいろいろな方がいるんですよね、世の中。そういうのは今日勉強になったなと思いますけどね。
だからまあ、秋山さん の車椅子とかにもどっかに貼ったら、
はい、貼らんばいかんかもしれないね、
うん、なんか長崎
バチ作って
もらってトイレ案内板、うん、クリックみたいな、
うんね、はい、私の後ろバチだらけになってきてるのでまあ考えます場所は、はい、
本当ね、
うん、はい、
あ、バチ作ったらいいやな、
バチ作ったら絶対、
はい、あ、それちょっと河野さんに頼んで、
そうですね、私が動くだけで宣伝してもらいます、
そうそう、
はい、ということでございます、
どうぞご利用ください
、
はい、
ぜひバッチお願いします、
はい、頼んでおきます、はい、
さあ、チャイムが鳴った鳴って、残り3分というところなんですけど、ラジオいかがでしたか、
はい、あっという間の1時間でした、楽しかったです、ありがとうございました、
緊張とか気のせいでしたでしょ、
緊張してたんでしょ
うか、お
気のせいですね、す
はい、
だからその、予習もいらなかったでしょ、
はい、はい、
なんか始まる前一生懸命予習されてたんですけど、
はい、そうですね、黙々と何を考えてましたもんね、はい、
ねえ、
はい、
楽しかった、うん、楽しかったっていうかいい意味でね、
うん、私たちも勉強になりましたし、
勉強になりましたね、秋山さんなんか特にね直結しとるけどね、
いや本当直結しまくってますから、
私もあと10年ぐらいしたら直結しますからね、
誰しもなる可能性は大いにあるんで、
いやだって順番にやっぱ高齢化なんか特にさなるやんか、
皆さんもトイレはね毎日しますから、
あとまあね怪我もあるしさ、
そうそうそう、
ね、さっきのぎっくり腰もあるしさ、
本当本
当よ、
どこでどのタイミングで役立つか分かりませんので、
はい、
ぜひこの番組が終わったらすぐ長崎トイレ案内板見てください、
はい、検索ですよ、はい、
さあ次週は10月27日月曜、
11月ですね、
え
11月の3日でございますね、
あ、本当だ、
はい、バリバリ
来週はそうやもんね、はい、今日が11月、あ、はい、11月3日月曜日ですね、はい、記念すべき335人目ですよね、
そうです、
ね、
そうです、
は今度は未来を作るアーティストフェア2025実行委員代表酒井清香様にですねお越しいただくことになっております、ね、
この方も秋山大輝のラジオセブンで出演していただきましたから、
そうですね、
はい、
そうですね、
はい、
はい、
よろしくお願いいたしますね、
さあこの後6時からはシームレス学園と続きます、生放送チャンネルはそのままお願いいたします、ままということで、
はい、
豊子さん、
はい、
そろそろ結びのご挨拶のお時間がやってまいりますが、心の準備はようございますか、
はい、緊張してますが最後まで頑張ります、
はい、急に緊張
しました、急に緊張してますよねはい、ということで、
で一言メッセージもよろしくお願いします、
はい、
はい、ではみんなで元気よくいきましょう、
はい、
トイレ探索士豊福和則様もご一緒に、せーの、
また来週。
トイレを使用する際は次の人も気持ちよく使用できるように心がけましょう。
バイバイ。
バイバイ。
本当トイレはさ、なんでドアに鍵かけるか知っとる、自分が恥ずかしいからじゃなくて、
そうそう、
間違えて開けた人が驚くから、
本当本当
そういうことやろ、
はい、
知っとった、
知らんかったね、
知らんかった、
最後まで知らんかったが出ましたけどもね、トイレの世界奥深かった、
どうも本当ありがとうございました、
はい、ありがとうございました